まず最初のテーマなんですけれども、商材候補を倍に増やす方法ですね。あなたの商材候補、あなたの宝物、あなたの収入源をこう倍に増やす方法を話していきます。で、多くの人は、ほんと一つ二つこう予測で試して、失敗して、そして、ビジネスをやめていってしまうんですね。あの先生は詐欺だとかってなってしまうんですね。それじゃあもうほんとお小遣い稼ぎですよね。自分の予測で自分がやりたいことをこうやって、それで売れなかった。もうダメだ。俺にはビジネスは向いてない。っていうのはもうお小遣い稼ぎのレベルですよね。で、継承に参加してくれてる人っていうのは、もう、強い意志を持って、チャリンチャリンビジネスとか、お兄ちゃんビジネスとか、お小遣い稼ぎとかではないっていう意志でこう、望んできてくれてるので、わかると思うんですけども、そんな一つ二つで、その、いきなり何千万円何億円当たるかどうかっていうのは、可能性はかなり低いんですね。本当に、何十個も何百個も、そういう商材候補っていうのを抱えて、その中からこう、テストしながらいろいろやって、そこから初めて、ここは10万円売れる商材、ここは100万円売れる商材、1000万円売れる商材っていうのができてくるんですね。だから、今回この商材候補を増やすっていう話がかなり肝になってきます。前回ね、あまり出なかった人は、今回の話も含めて、本当に1000個とか2000個商材候補っていうのを抱えておいてください。で、いろいろ質問もらったんですけども、どうしてもその、悩みとか困ってた問題とかはたくさんエクセルにかけたんですけども、解決できた問題が少なかったですよっていう、こう、悩みをもらう質問もらったんですね。で、これはもう本当に大事な考え方なんですけども、完璧主義にならないでください。世の中に真実なんていうものはないんですね。僕たちが、すべての人がそうですよ。僕とあなただけではなくて、すべての人が自分の現実、自分の信じてることを言ってるだけなんですね。それがすべて、あれが正しい方法なんていうのはないんですね。だから、本当に完璧主義になって、絶対に 100%、100人いたら100人の人が解決できる、絶対な情報を作らなくちゃいけないんだっていうふうに思うと、もう、狭まってしまって、もうそこでストップして終わってしまうので、そういうふうな考え方はやめてほしいんですね。ただ僕たちは僕たちが信じている現実をこうお話して、で、それで、もし解決しなかったら、ちゃんとした返金保証するとか、ちゃんと保証したりとか、そういうことすればいいですよね。それでまあ逃げ切ってしまったら詐欺ですけども、僕たちは みんなそうなんです。自分の信じている現実を話しているので、本当に完璧主義にならないこと。そして、解決した問題にチェックした、するときに、そうだな、他の人が知らなかったことっていうのをこうチェックしていくと思うんですけども、他の人が知らないことじゃなくて、その 60% ぐらいの人は知らないんじゃないかな。多分、もしかしたらあの人は知ってるかもしれないけど、あの人は知らないんじゃないかなっていうレベルでいいと思うんですね。で、世の中には初心者がたくさんいて困ってる人がたくさんいるので、本当にそこはフレキシブルに。あまり、最初から商材候補を絞ってしまうともう、次のステップに進めなくなってしまうので、そこは少しゆとりを持って多めに商材候補をこう、ちょっと甘く点数をつけて出しておいてください。で、今回話すテーマっていうのが、どうしてもね、自分で解決できたものが少ないなとか、これは商材になりにくいなっていう人が多かったので、同時進行でこう、勉強しながら情報商材を作っていく、その商材候補の出し方っていうのをお話します。で、書いてほしいんですけど、必要なのは3つです。1つ目が、必要性です。これはもう前にお話しましたよね。もう、必要としてないものをみんな実は作ってるんですね。ゴミをたくさん作っちゃってるんですね。でも、まず必要性っていうのがもう絶対条件ですね。必要性があること。で、二つ目に、短期間で結果が出やすいもの。これ結構重要なんですけども、例えば同時進行で何かこうやってきますよね。例えば僕がこう筋肉をつけたいなと思ってるんですけども、こう筋トレをするのが、その筋肉をつくのが1年後にこう筋肉がつくとしますよね。だったら、その証明しようがないですよね。あなたの元に収入が入ってくるのがその証明ができる1年後ってことになりますよね。だから比較的短いスパンで結果が出て、あなたとかあなたの家族とか周りの人でこう試してみて、こう結果が出たものを話していけばいいと思うので、比較的短期間で、こう、その結果が出るものっていうのを選ばないといけないんですね。同時進行で勉強する場合は。逆に英語とかっていうのはすごい難しいなと思うんですね。マーケット的に。ダイエットもすごい難しいなと思うんですね。すごい長期間のかなり強い勉強とか意思とかが必要ですよね。そうなると同時進行には向いてないなというふうに思うんですね。もっと短期間で結果が出るものです。で、三つ目が、情熱です。で、もう特に同時進行の勉強の場合は、この情熱が抜けていると、絶対に途中で脱落してしまいます。情熱がないものは作れないんですね。勉強できないんですよ。やっぱり、あなた自身がやっぱすごい悩んでて、本当緊急性があってて困ってて、恐怖があって痛みがあるような商品を選んで、 ですね、情熱があるものを選んでいかないと、多分途中で、またね、商材が作れませんとか、セールスレターが書けませんとか、そういうふうなことになっていってしまうんでね。この必要性、短期間で結果が出やすい、そして情熱っていうこの3つを覚えてください。この3つが絶対条件です。で、これは、Excel に追加してほしいんですね。下に、あなたが今どうしても覚えたいこと、あなたが今すごい悩んでること、あなたがすごい興味があること、情熱があることっていうのを、Excel の、前回書いてもらった Excel の下に追加してほしいんですね。これは、ちょっと宿題になるので、まあ、後で具体的に最後にステップを話すんですけども、今あなたが悩んでること、困ってること、苦しんでること、欲、自分の欲、具体的に得たいこと、たくさんあると思うんですね。それをもうひたすらランダムに、できるできないとか、やりたいやりたくないは関係あるんですけども、できるできないじゃなくて、まず自分の欲とか不安とかっていうのを素直に書き出してみるっていう作業を、今日の宿題ではやってもらいます。で、これ、具体的なステップは最後にもう一度話します。で、同時進行で勉強をしていく商材候補をこう増やすアイデアというかヒントなんですけども、ちょっとこれ書いてほしいんですけども、愚痴イコールビジネスと書いてください。愚痴って言いますよね。ちょっと僕漢字あんまりわからないんですけども、愚痴を言うとか、文句を言うとかっていう意味の愚痴ですよね。愚痴イコールビジネス。で、一週目のビデオかな、二週目のビデオがちょっと忘れてしまったんですけども、その悪い情報をこうシャットアウトしましょう。悪い情報はもう耳に入っただけで脳の中をぐるぐる回ってあなたの思考をコントロールして感情を乱してしまうから、こう悪い情報をシャットアウトしましょうという話をしたと思うんですね。その時に多かった質問が、いや、シャットアウトしたいんですけど、どうしてもその、ね、もう奥さんが家に帰ったらもう愚痴ばっかり言うんですよとか、いや、俺は副業やるんだって親に言ったら、そんなもんお前稼げるわけないだろう、詐欺だって言われるとか、もう部下がいつもそのネガティブなことばっかり言うんです。でも部下だから離れるわけにいかないんですよ、いつも一緒に同行しててとかっていう問題が多かったんですね。で、やっぱり、その人間関係をね、いきなり立ってしまうというのは難しいと思うんですよね。あ、じゃあ俺は悪い情報聞かない。じゃあ奥さん別れましょうっていうわけにはいかないですよね。そんなに簡単ではないですよね。その時に、持ってほしいマインドセットでもあるし、これからあなたが商材候補を絞り出すアイデアにもなるので、聞いてほしいんですけども、愚痴イコールビジネスなんですね。例えばですよ。例えばもし、今、男性として、その奥さんが、じゃあ、ものすごくお金遣いが荒い、浪費癖がすごいあるって悩んでる男性の人ってすごい多いんですけども、多くの男性は、ああ、もう奥さんは浪費癖があるからダメなんだ、もう遺伝なんだ、別れたいっていう風になってしまって、それで終わりですよね。でもそれをあなたの商材候補に加えたらどうなりますか？あなたもすごいパッションがあって、そして短期的にこう奥さんでこう、奥さんのことがどんどん見れるから、近くにいるから見れるから結果が出やすいし、でたくさん世の中に必要としてる人がいますよね。こういう風に、誰かが愚痴を言ってるっていうことは、ね、みんな、その人がネガティブで本当にあなたに何か悪い思考を伝えたいわけじゃないですよね。何か問題を抱えていて、それがもう解決できないから、あなたに愚痴として、ネガティブな発言としてこう現れてきてるわけですよね。だから、ネガティブな発言がこう誰かから出てきたときは、ちょっと待てよ、悪い情報だ、うわーって思う前に、これビジネスチャンスになるんじゃないかなっていうふうに考えてほしいんですね。で、それを解決してあげたらですよ。例えば、じゃあ、奥さんがね、近所の奥さんにいじめられてるとしますよね。で、すごい悩んで困って、ね、ほんと苦しんでるとしたら、じゃあ、近所でこう、ヒーローになれる方法とか、例えば、公演デビューする方法とか、ちょっとわかんないんですけどね。もしかしたらそういう商材が売れるかもしれないですよね。だから、自分とか周りの人が困ってたり、愚痴っぽくなったり、ネガティブになってることは、ビジネスのネタになる、情報商材のネタになるっていうことだけではなくて、家族の関係も良くなる、そして家族も応援してくれる、そして人間関係も良くなるっていうふうに、すごいいいメリットがたくさんあるんですね。で、あなたも、って悩んで感情が満たされないで、愚痴が出たラッキーっていうふうに、こういうふうに気持ちが切り替わってくると思うので、これからは愚痴イコールビジネス、愚痴イコールお金っていうふうになマインドセットを持って、ネガティブな人と付き合っていってください。で、またそういうふうな付き合うことによって、さらに深く相談、質問したりすることによって、その方とのね、人間関係も深くなると思いますので、そのマインドセットをちょっと持ってみてほしいなと思います。で、これ余談なんですけども、パーティー会場でね、12週間後かに、パーティー会場であなたとお会いすると思うんですけども、村上さんにお酒を継がせてくださいとかっていうメールがもらうんですね、たくさん。で、僕、実はお酒飲めないんですね、一滴も。本当にちょびっとも一口飲むともう、 顔が真っ赤になって家に帰りたくなってしまって、すごいネガティブになるんですけど、お酒が飲めないんですけども、やっぱりその付き合いとかでお酒の席に行きますよね。居酒屋とかに行くと、みんな酔っ払って、もう好きなこと喋りますよね。愚痴とかバーバーバーバー言いますよね。だから僕すごい冷静なんですよね。みんながこう騒いで。だから相談役になることがすごい多いんですけども、その時にふと思ったのは、居酒屋にお酒を飲まないでこう行くと、情報商材のヒントっていうのがすごい転がってるなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっと余談なんですけどお話ししました。本当にね、居酒屋とか愚痴っていうのは、その誰かが困っててフラストレーションを持ってて、痛みになってて、恐怖があるからそういうふうな形になってるっていうことはちょっと覚えてほしいんですね。で、僕の会社が売ってる喧嘩が強くなる方法、喧嘩ですよね。喧嘩が強くなる方法という商材があるんですけども、その商品も元々はある会員さんのその愚痴が、きっかけになったんですね。なんか電車で生意気そうな若いお兄ちゃんたちが、こう、ぺちゃぺちゃ喋ってて、そのおばあちゃんに席を譲らなくて、本当は文句言いたい。でも、なんか喧嘩になったら若いやつの肉体には勝てないから、って言ってこう目をそらしてしまったとかっていう話を聞いてて、でそういう話を結構いろんな人から聞いてて、で、その愚痴から、あ、これは商材になるんだな。で、まあ僕の場合はね、これから話すテーマにつながるんですけども、僕の会員さんにプロの格闘家がいて、その方とこう一緒に組んで、こう情報商材を作って売ったりしたんですね。愚痴イコールビジネスですよね。本当にそれは、そのマインドセットを持つだけで、すごいパーッと、人生が明るくなるので、ちょっとしっかり肝に銘じてください。じゃあですね、書いてほしいんですけども、愚痴を集める方法と書いてください。で、括弧して、味方を作る方法とも書いておいてください。愚痴を集めて、そして味方を作る方法です。で、これからする話を、やっていけば、たくさんの情報商材、候補が集まって、なおかつ、あなたの周りに味方がたくさん集まるんですね。あなたの情報商材を応援してくれる味方が集まって、あなたが本当に人気者になれるっていう、そういうスキルをお話しようと思います。で、本当に、化粧に参加してくれてる人の中で、やっぱり多い悩み相談があって、それは家族が反対するということなんですね。親が反対するんです。おじいちゃんおばあちゃんが反対するんです。まあ奥さんが反対するんです。逆に旦那さんが反対するんです。子供にそんなもの無理だよって言われたんですとかっていうふうなメールをたくさんもらってて、やっぱり僕自身その情報インターネットビジネスで情報ビジネスで稼げるっていうふうに僕は結構単純なところがあるので信じきってたんですけれども。当初始めた時っていうのは、周りはやっぱり誰も信じてくれなかったんですよね。で、そんなものが売れるわけないだろうって。そんな自分の何か経験を売って、それでお金になるわけないだろう、インターネットって。そんな甘くないでしょうっていうふうなことを言われ続けたんですね、友達とかから。でも今はこうやって、すごいたくさんのお金をこう得ることができて、こう人前で話せるようなところまで来れたんですね。で、だから辛い気持ちっていうのがものすごいわかるんですけども、その、例えば反対する親とかね、反対する奥さんとか旦那さんとかをこう、味方につけつつ、なおかつ、こう、商材候補がどんどんどんどん集まってくる方法です。それをこれから話していきます。じゃあですね、書いてほしいんですけども、理解と書いてください。理解する。わかるよっていう理解ですね。理解。で、理解っていうのは、ビジネスの世界と人間関係で一番大事な言葉なんですね。で僕たちがこれからコピーライティング、要はそのセールスレターってありますよね。ホームページ売る、情報商材を売るためのセールスレターを、こう、書くコピーライティングのスキルで、最も大事な言葉なんですね。理解。で、これからだんだん深く入っていくので、触りだけというか、ちょっと聞いてほしいんですけども、基本的に人は、理解されるためだけに生きている。と書いてください。で、またこういうふうに言い切ると、結構そんなことはないですとかっていうメールをたくさんもらうので、マインドセットというか、そういうふうに進んでほしいので、その方向性として喋ってるっていうのは理解してくださいね。で、人は理解されるためだけに生きているっていうふうに、書いてほしいんですね。で、例えば、こう戦争が起こりますよね。例えば、どこどこの国とどこどこの国が戦争が起こりますよね。で、どっちがいいとかどっちが悪いって、まあ、ね、評論家は騒ぐんですけども、どっちがいいどっちが悪いはないですよね。こっちはこっちの正義があって、こっちはこっちの正義があって、いろんな現実があって、それがぶつかってるだけですよね。で、お互いが理解し合えないから、そこに戦争が起こるんですね。例えば、奥さんと喧嘩になってしまう、旦那さんと喧嘩になってしまう。喧嘩になってしまうというのは、そこに理解が足りないんですね。相手を理解してあげることができれば、そこに喧嘩は生まれないんですね。で、もう本当に、多くの場合は、たった一言、何かこうガーって言われた時に、うん、わかるよっ ていうその一言で、ね、たとえ分かんなかったとしても、分かるよっていうだけで、実は喧嘩ってほとんど起こらないっていうふうに言われてるんですね。で、本当に相手をこう理解してあげるっていうことがこう大事で、相手は理解されている、この人は私のことを理解してくれてる、僕のことを理解してくれると思うと、何でもするんですね。で、興味深い話で、アメリカで宗教たくさんありますよね。アメリカってものすごい数の宗教団体があるんですけども、たまに集団自殺とか行う、その宗教がありますよね。で、その宗教自殺をして、集団自殺をして、その自殺未遂って言うんですけど、生き残った人が、こう、インタビューでこう話したのは、なんで、あんな教祖様の言うことを信じて、一緒に死のうと思ったんですかっていうインタビューをしたときに、その人が、家族も友達も子供も誰も私のことが分かってくれないんです。でも、教祖様だけは分かってくれるんです。だから一緒にあの人が死ぬって言ったから私も死のうと思ったんですっていうふうに言ってたんですね。本当に人は、あ、理解されてる。私のことを理解してくれてるんだと思ったら、死すらも選んでしまうぐらいのパワーがあるということなんです。理解です。で、ちょっと覚えてくださいね。本当に大事な言葉です。で、僕たちは行動ですよね。常に行動にフォーカスしてますよね。相手を行動させてあげることにフォーカスしますよね。行動しないと本当何も変わらないんですよ。1キログラムも痩せることができないし、1円も稼ぐことができないんですね。どんな悩んでも1000万時間苦しんでもダメなんですよ。本当に行動するしかないんですね。だから僕たちはその行動にフォーカスをしなくちゃいけないんですけども、その行動を相手にしてもらうために理解っていうのがどうしても必要なんですね。で、これは僕のプライベートの話になるんですけども、僕には今はもう7歳になる子供がいて、その子供とは血が繋がってないんですね。で、奥さんというか、奥さんと言ってるんですけど、実は、僕は結婚はしてなくて、同棲してるような状態なんですね、実は。彼女というか奥さんが、連れてきた子供で、1歳からずっといるので、もう6年ぐらい一緒にいるのかな。奥さんとも6年付き合ってて、その子供とももう6年付き合ってるんですけども、やっぱり一番お金がなかった時ですね、本当に借金まみれで400万円ぐらい借金があって、しかももう本当希望もなくて、売れるなんていう確信もなくて、で、その頃親にも嘘ついて借金したんですね。100万円ぐらいこう、親からお金を借りてて、それも借金があるからね、お金貸してくれっていうのが格好悪くて言えなくて、親に、投資でいい話がすごい舞い込んできて、これに投資すれば絶対稼げるから、とりあえず1ヶ月だけ100万貸してよとかって言って嘘ついて、100万円を借りたんですよね。で、でも本当にその頃は野菜でこう畑からこう野菜を盗んだりとかして、本当ひどい精神状態で、で、奥さんがもう精神病で、毎日も朝起きたら、朝起きないんですけど、夕方ぐらいにこう起きたら、こう、タバコを吸い始めて、タバコのこういっぱい積み重ねて吸い始めて、5箱ぐらいずっと吸ってて。で、その中で、こう、子供の面倒を見ながら、こう、料理を作って、そして情報ビジネスをやってっていう生活をずっと1年ぐらい続けてたんですね。で、その時に、やっぱりもう、怒りの矛先とかっていうのが、例えば奥さんにこう、ね、文句を言うと、すごい勢いで帰ってきてしまうんですね。病気なせいがあるんですけども、やっぱりね、包丁を持ったりして、こう、刺されたことが何回もあるんですけど、そういうふうになってしまうので、怒りの吐け口がないんですね。かといって、友達のとこにこう遊びに行くことも許されないんですね。常に奥さんとこう一緒にいないと、もう、ダメなんです。奥さんがダメだったんですね。だから常に一緒にいないといけない。友達にも愚痴も言えない。じゃあ、どこにその吐け口がなるかっていうと、どうしても子供に当たってたんですね。で、今ではそんな考えはないんですけども、やっぱり当時は、もう血が繋がってない、その子供をこう育ててるっていうの、自分がすごい嫌だったんですね。なんでそんなことを俺はしてるんだろうとか、その頃はもう彼女とも当然別れる気だったんで、一刻も早くお金を稼いで捨てて、もう逃げてしまいたいというふうに思ってたんですね。だから、もうそういう気持ちがもう全部、その子供にこう当たるっていうか、もう子供にも冷たいし、子供の教育もちゃんとしないし、本当にもう自分のことしか考えてなくて、本当最低の時期だったんですけども、その時、理解の話をこう繋がってるんですけども、僕がその子供から言われて一番嫌だったのは、パパよりもおじいちゃんの方が好きっていうのを言われることだったんですね。つまりその奥さんのお父さんですよね、おじいちゃんっていうのは。で、パパはなんかいつも怒ってばっかりだけど、おじいちゃんはお菓子も買ってくれるし、おもちゃも買ってくれるし、優しいからおじいちゃんの方が好き、おじいちゃん家に泊まりに行きたいって言うんですよ。 で、やっぱそれがすごい一番嫌だったんですよね。もうすごく悔しかったんですよ。まあ、曲がりなりにも、その、ね、やっぱり借金しながらでも、まあ、ね、病気の奥さんがこう治してあげようと思って、まあ子供の、ね、面倒を見て、しかもそれは全部自分の個人的な借金がどんどん増えていって、っていうことをやって、面倒を見ているぞっていう気持ちがあったので、それを言われるのが一番悔しかったし、男として情けなかったし、もうそうなった時はもう本当に、ね、今みたいな冷静じゃなくて、本当に逆上して、ちっちゃい、当時3歳とか4歳だったと思うんですよね、子供が。にも本当にものすごいひどいことを言って、まあね、俺とお前はその血が繋がってないんだとか、言っても理解できてなかったと思うんですけど、なんとなくは分かってたと思うんですけど、血が繋がってないんだから、俺とお前はいずれ離れるんだとか、本当にね、もうね、人間失格というか、ひどいことを子供に言い続けてたんですね。で、ある日その奥さんと、まあ、大喧嘩して、何が原因だったかちょっと忘れたんですけど、大喧嘩して、で、奥さんと喧嘩するとね、子供はもう、子供って不思議でその、何かバランスを取ろうとして笑いを取ってきたりするんですよね。変な顔をしてきたりとか、逆にお腹が空いたって言ったりとか、何かその喧嘩をやめさせようとする行為をしてくるんですね。でもそれも無視してもうずっと喧嘩したらもう子供がこう、部屋の隅っこの方にいてもう一人でこううずくまってたんです。で、ちょっとそれを見て、ああ、ちょっとやりすぎちゃったなと思って、で、まあ奥さんとも仲直りして、ね、その、まあじゃあちょっとご飯でも食べに行こうかって、でまあ無理してそのレストランに食べに行こうかっていうふうなことをこう、言ったんですね。で、子供に、じゃあココスに行こうよ。ココスっていうレストランが近所にあるんですけど、ココスに行こうよっていうふうに言ったんです。で、子供ココスのハンバーグっていうのがもうその頃一番大好物で、おじいちゃんと行くと必ずそれを食べさせてもらえて、僕たちといるとこう食べれないから、すごい喜ぶんですね、それを言うと。で、いつもだったらこう飛びついてくるのに、全然来なかったんですね、子供が。で、ハンバーグだよ、食べないのって言ったけど、行かないって言うんですよ。で、あ、これ弱っちゃった、本当にすごい傷つけたんだなと思って、で、わかった、じゃあ、なんか、アンパンマンのこのグミを買ってあげるよっていう話をしたんですね。で、レストランによくこの出入り口のところにグミとかガムとか売ってるじゃないですか。それを買ってあげるよっていう話をしたんですね。で、もう当時はもうお菓子って言ったらもう最高級の贅沢品だったので、もう絶対来るなと思ったら、それでも行かないって言うんですね。で、もうパパなんか嫌い、おじいちゃんのとこに住みたいとか言って、そういうこと言うんですよ。で、もうガーッと頭に来たんですけど、でももう、ちょっとすごいもう熱が引いて、やっぱりちょっと冷静に反省して、これで怒っちゃダメだと思って、分かった。じゃあ、虫キングの、このね、おもちゃを買ってあげるよっていう話をしたんですね。で、当時、虫キングっていうこうカードゲームがあって、それの、まあ、おもちゃが子供の中でブームだったので、絶対来るぞと思ったけど、行かないって言うんですよ。で、もう怒りと悲しみとでもうごちゃごちゃになって、もう訳が分からなくなってしまって。で、まあ、しばらくね、それから5分ぐらい、彼女とどうしようかって言って話してたんですよね。で、すごい冷静になった時に、ふと僕がこう思ったのは、あ、子供は、なんかレストランのハンバーグでもなくて、お菓子でもなくて、おもちゃでもなくて、ただその、ね、愛情を見せてほしいだけなんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、僕がこう言った一言は、よし、確か肩車だったと思うんですけど、肩車か抱っこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、肩車してあげるから行こうよって言ったんですね。そしたらもう子供がもうくしゃくしゃの顔してこう飛びついてきてジャンプして、で行くって言って飛びついてきて、で、まあ一緒にこう食事に行ったっていうことがあったんですね。で、その時に、おもちゃでもなくてお菓子でもなくてハンバーグでもなくて、ただその抱っこっていう、いや、すごい、行為で言うと安上がりな行為ですよね。お金的で言ったらすごい安上がりな行為をしたら子供がこう動いたんですね。で、その時に僕はその相手をこう理解してあげることっていうのが一番その相手をこう行動してもらうっていうことに対して大事なんだなっていうふうに思ったんですね。で、メンターからコピーライティングで一番大事なのは理解していることを伝えることだよっていうふうなことを言われてたんですけども、いまいち意味が分かってなかったんですね。でもその時にこうふっと、あ、そういうことだったんだっていうのがこう思い出して、分かったんです。で、その、理解ですよね。理解することをこう相手に伝える。抱っこですよね。でも僕たちは何か、情報企業をやってる人は分かると思うんですけども、無料レポートだ、なんだ、無料キャンペーンだ、返金保証だっていうところばっかりに目が囚われますよね。でも、そうじゃなくて、その、本当に返金保証っていうのは返金があるから OK でしょっていうことではなくて、相手が不安な部分を理解してあげて、それ分かってるよ。だから、結果出なかったらお金は戻すよ、当然だよ、大丈夫だよ、安心してよっていう意味の返金保証なんですね。 それがこうブレてくると、こうビジネスが全てずれてきてしまう。で、この理解っていうのがものすごく大事なので、ちょっとこんなあのプライベートな話をしてしまったんですけども。で、あなたも同じようなその経験があると思うんですよね。で、ね、何か奥さんとか旦那さんとかとこう喧嘩した時とかっていうのは、そこにこう理解が足りないんだと思うんですね。で、これ書いてほしいんですけども、人間関係の構築、人間関係の構築、イコール現実の共感と書いてください。人間関係イコール現実を共感することなんですね。100人いれば100人の現実があるんですよね。どんなに仲がいいカップルでも、どんなにもう新婚ほやほやでも、それぞれ違う現実を持ってるんですね。その現実をこう共感することが、その理解なんですね。共感。まあ、共感というのはその、まあ、共通点を見つけることなんですけども、お互いのその共通点、ね、これがいい、これが悪いじゃなくて、それぞれのこの共通する部分を見つけて、それを持ってる、同じ共通点を持ってるっていうことを伝えることが大事だと思ってるんですね。これが人間関係が構築できる唯一の方法だと思ってます。で、僕たちはお客さんと人間関係を構築していかないといけないんですね。情報ビジネスで情報商品を販売して稼いでいくためにも、人間関係を構築していかないといけないんです。だから、この現実の共感っていうのと理解っていうことをちょっとまず覚えてください。で、これから深くその理解とかっていうのを話していきます。なんか村上さんなんか哲学的なこと言ってるなっていうふうに思ってほしくないというか、なんですけども、その、哲学的なこととか綺麗事を言ってるんじゃなくて、結局これがビジネスで最終的にお金が勝手についてくるためのものでもあるんですね。で、ね、今、ね、明日の本当に水道代も払えなくて困ってるのに理解とか言われても困るよとかっていう気持ちがあるかもしれないんですけども、本当にこの気持ちを失ってしまったら、何かね、テクニカルなことで一瞬稼いだとしても、絶対にその財産を失っていくと思うんですね。だから、この大事なことはちょっと覚えてほしいんですけど、今日は、今言いましたね、その、戦争とかっていうのは、お互いの違う現実がこうぶつかって起こってる。で、それを、こう、共通点を見つけて、共感してあげると、そこに人間関係が生まれるっていう話をしましたよね。で、今話しているテーマっていうのは、その、相手の愚痴をこう、集めて、調剤の候補を集めながらも、人間関係を構築して、味方を作る方法っていうのを話します。で、これから、その、相手に共感する、相手の現実に共感するテンプレートっていうのを話します。いいですか？で、これちょっと書いてほしいんですけども、ステップに分かれてます。で、これ、宿題にもなって、ぜひ、周りの人とかね、家族とか友達とか友人とか同僚とか誰でもいいんですけども、必ずこの共感テンプレートを使って、一人に共感してみてほしいんですね。で、相手の現実をこう理解したときに、相手がどういうふうに変わるのかっていうのをこう見て、その感想をこう提出してもらう宿題があるので、で、しっかり覚えてほしいんですけども、まず、共感テンプレートと書いてください。共感テンプレート。で、ステップ1が、まず問題点を聞く。今どういうことが問題なのっていうふうなのを聞くとこから始まるんですね。で、ステップ2が、どう感じているのか聞く。どう感じているのか聞く。感情を聞くってことですね。どういう感情なのかを聞くってことですね。怒ってるとか嫉妬してるとか苦しいとか悲しいとか寂しいとかっていう感情を聞く。ここがすごいポイントです。まず問題点を聞いて、ステップ2で感情を聞くんですね。どういう感情なの？どういう気持ちなの？っていうふうに気持ちを聞く。で、ステップ3で、これも大事なんですけども、わかるよ、という。この、わかるよ、という一言が大事です。まずここで、わかるよって言ってあげないと、相手はあなたに全ての問題を打ち明けようとしないんですね。でもそこでわかるよって言ってあげると、いろんな問題をこう打ち明けようとしてくれるような体制ができるんですね。ステップ3でわかるよ、という。で、ステップ4で、似たような経験、似たような感情を持ったことを話す。と書いてください。ステップ4で似たような経験とか、似たようなその感情、同じような感情を持ったことがあると思うんですよね。それを話すということです。で、この注意点なんですけども、じゃあ例えば、いや、私は、じゃあね、例えば極端な話、私はじゃあ薬を昔たくさん飲んで自殺未遂したの、でそれが、それ今でも思い出すと苦しいの、っていうふうな問題を打ち上げられたとしますよね。でもあなたは薬なんかたくさん飲んで、自殺未遂も考えたことがなかったとしますよね。あ、じゃあ共感するものがないっていうふうに思ってしまって、そこで人間関係が基本的に終わってしまうんです。ビジネスも全て同じです。終わっちゃうんですね。でも、何かしらの共通点っていうのがあるんですね。で、なんでその薬を飲もうと思った経緯ですよね。 なんで自殺未遂しようと思った経緯、じゃあ例えば誰かに振られたとかかもしれないですよね。じゃあそういうね、誰か大事な人がこういなくなって寂しくなった気持ちっていうのはみんな持ってると思うので、そういうことを話してあげるということです。で、ポイントは全く同じじゃなくていいっていうことですね。最も近い、最も似たような経験、体験を話すということです。この4つのステップが共感テンプレートです。これはものすごく人間関係をこう構築する。テクニカルに捉えてほしくないんですけど、愛情から生まれたものなんですけども、これを使うと、本当にね、奥さんとか旦那さんとか子供とか親とか、全く現実が違う人の、と共感してあげて、そして人間関係がうまくいくようになるんですね。で、あなた自身もたくさんの問題をこう、打ち明けてもらえて、詳細候補もたくさん見つかる。そして、もしかしたら、こう、親とか家族が反対している人たちも、自分の現実をこう、理解してくれたから、そうだな、まあ、お前のこともわかるよっていうふうになるんですね。本当、奇跡的なことが起こります。で、宿題にもなるので、必ずメモして、しっかり覚えてください。
あれ、実は最近なんか悩んでることってあります？
最近悩んでるのは、どうしてもなんか体にすぐ脂肪がついちゃうんですよね。
あ、太りやすいです。
太りやすいですね。
どこ一番つきやすいです？
もう最近だともうこの辺が結構増減が激しくて、こうすぐスーツがダメになっちゃったりとか。
ああ、スーツ結構合わなくなります
ね。合わなくなりますね。
ああ、それね、僕、少し気持ちわかるんですよ。うん、で、僕逆なんですけど、太んないじゃないです、全然。うん、だから、逆にそのスーツを着てもこうブカブカで合わなかったりとか、うん、ですぐに体型が変わっちゃうから、うん、逆にスーツが着れなくなっちゃうんですよね。
ああ、そっかそっか。
そう。
そうか。痩せるっていうから羨ましいなと思ってたんだけど、実は。
実は結構トラウマで。そうで、温泉とか、海で、夏プールとか海とか行くでしょう。うん、その時にもう、やっぱり恥ずかしいんですよね。うん、だからやっぱりもう裸になりたくない、あんまり。っていうちょっと。
それはわかる。やっぱ。撮ってると本当、人前でこの脱ぐのが一番恥ずかしくて。
それが一番ですよね。
そう。
うん、そういうとこはちょっと共通するとこありますよね。
わかるわかる。
なんか石田さん今一番困ってることって何です？
やっぱりまだ英語ができるようにならないっていうこと。
まだですね。
そう。
それはね、死ぬほどわかりますね。やっぱり英語、羨ましいじゃないです、うん。なんだかんだ言いながらも、やっぱアメリカのそのね、ビジネスでも見ても、うん、なんかね、ちょっとやっぱ最新のものとかがあって、うん、一部取り入れたらうまくいくなっていうのがあるけど、うん、そういう話を聞くけど、うん、覚えられないですよね。
そう、できない。もうね、だいぶ前から俺は英語を勉強してるとか言ってるのに。
結構種類こなしました？
結構いろんな教材買ったりとか、個人レッスンで英語の先生つけたりとか、やったんだけど、
そうです
ね。全然うまくできなくて。
僕もう4つは教材試したけど、ダメだね、やっぱり。
今のビデオを見て、なんとなく雰囲気がつかんでもらったと思うんですけども、すぐにね、本当に完璧にできるわけでもないし、完璧にテンプレート通りにこう行くかって言ったらそんなことはないんですね。相手が人間なんで。でも、基本的な流れは今のビデオの通りなので、やってみてください。で、やってみてくださいっていうのは、今回ですね、の宿題のうちの一つになるからです。で、まず一つ目が、あなた自身が得たい欲とか目標とか欲しいものとか悩んでることとか困ってることを、こう、どんどん下に書き出すってことですね、Excel に。例えば僕だったら、今パッと思いつくだけでも、例えば筋肉をこうつけたい。いいサプリメント、どうしてもサプリメントを摂取しなくちゃいけないものの中でも、いいサプリメントの選び方が知りたいとか、いいサプリメントの銘柄が知りたい。あとは、パソコンの Mac を最近買ったんですけど、その Mac の使い方を知りたいとか、Mac の動画ソフトの使い方を知りたいとか、私生活だったら、やっぱり奥さんが、病気でね、ヘビースモーカーなんで、まあ病気をこう、和らげてあげて、タバコを減らす方法はないだろうかとか、小学生の子供がこう、漢字が嫌いだって言って、学校から電話がかかっていて、漢字の時間になるとこう、意識が飛ぶらしいんですけど、漢字をこう好きになる方法とかね。もしかしたらもうあなたが知ってる方法かもしれないんですけども。なんかそういうのを知りたいなと思って、そういうんだったらお金を払っても、ぜひ教えてほしいなっていうふうに思ってます。で、そういう、これから、まあ、ね、自分がこう覚えたいものですよね。勉強しながら覚えていきたいなって思うものをこう下に書き出すこと。そしてもう一つが、共感テンプレートですよね。共感テンプレートを使って、誰か周りの人に必ず一人はこの共感して、問題点を聞き出して、で、それも問題点があったらそれも追加してもいいし、それ以外にその共感テンプレートを使った感想っていうのをこう、送ってください。で、かなりこれ、宿題ね、正直な話をすると、あ、この人宿題すごい適当にやってるなとか、ちょっと頑張ってないなとか、 まあ、例えば、僕たちはもう言葉の世界のプロなので、あ、これ本当にやったな、やってないなっていうのは正直わかるんですよね。で、まあ、それあえていちいち言ったりとかすることはないんですけども、中には本当そういう人がいるので、まあ、それはね、全部意味があって本当にやってるステップなので、スキップせずに、飛ばさずに必ず宿題をやってください。で、宿題のステップは後で細かく話します。で、もしかしたら、いや、どうしても私の周りには誰一人友人がいないんですとかっていう人が、たまにそういうメールをもらうんですね。別に友人じゃなくてもいいんですね。同僚でも、絶対人間、ね、千人じゃないんだから家に一人で閉じこもっとるわけじゃないと思うので、必ずこれをやってください。で、これをやっとかないと、後でそのセールセーターを書いたりとか、するときに、どうしてもわからなくなってしまうんですね。すごいその大事なコアな部分なんで、必ずやるようにしてください。